帰ろうか、もう帰ろうよ。世界に一つだけ My sweet home。 そんなお正が歌います。
さあ始まりました。そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹英ご住職に今日も元気にお話しいただきますよ。おっさん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや今日は朝からちょっとこう切なくなるようなあったかいような歌でスタートでしたね。
でもですね、
はい、
だから来た当初からね、うん、帰りたいなって言ってるのすごいじゃないですかね。
帰りたい、
いいのかなみたいなね。
も
う初っ端からもう来た時からもう帰るみたいなね、そんなね感じだったんですけども、まあ、あなたも大変ですよね。
私ですか？
うん、だってね、私ね、はい、好きな歌を歌ってるんですけどもね、ね、あなた別に私何を歌うか分かんないじゃないですか。
そうですね、いつも楽しみにしてますよ。
でね、歌っちゃったみたいなとこから始まってね、まあ、適当にあなたもコメントしてくれるんでしょうけどもね。
適当じゃないですよ。
まあ適当は大切ですけどもね。なんかもう何が出てくるか分からないみたいなね、まあ独り言ですからな。
あ、タイトルがね、そんな和尚の独り言ですからね。そうそうそう。
でね、先週はほら今月はね、ちょっと英語の歌でも歌いましょうかなんてこう、言いながら結局日本の歌を歌ってしまうっていう、その、こう脈絡のなさにね、なんかこう、自分のその、心というものがいつも揺らいでるんじゃないかななんて思いますけどもね。
やっぱりその時の気分とかひらめきとかありますから。
ただ、かろうじてね、かろうじて英語のフレーズがあったというところにね、ちょっとこう残しておきましょうかな。
そうでしたっけ？
マイスイートホームじゃないですか、ね。これ英語じゃないのこれみたいな、ね。
そうか。
そこでちょっとね、天草くんね、引っ掛けときましてということでね、この歌がね、またね、流れてくるわけですよ。
どこでですか？
大体そば食ってるとき。
なんか食べてるときに BGM で聴いてる曲がセレクトの多い。
そうなんですね。まあ今年は雪が少ないので、ね、今ほら、スタジオの前にね、もう鎌倉3つできてますけども。
そう積んでますね。
もうちょっとしたら穴開くんじゃないかななんてね、思いますけども。でもね、
でも、
例年からしたら雪少ないですわな。
それはね、感じますね。
まあ、こんなね、年があったんだろうってね。私は去年のね、夏が暖かかったんでね、雪多いんじゃないかと、こういうふうに予想したんですけども、
そうでしたね。
今年は意に反しましてね、雪少ないですね。
そうそう。なのに雪下ろし1回しかしてないから、例年だと思うとね、置いときのが3回も4回もやりましたよ。
私もね、雪下ろしもね、なんかね、この頃しなくなりましてね。
しなくなった。
なんか若い衆がね。
若い衆ね、そうそうそう、いっぱいいますからね。
一生懸命やってくれるんでですね。なんかこう、ちょっとこう、気持ちも楽になったっていうかね。
もう。
で、ゆっくりしてるっていうかね。
いっぱいこうね、人手があるというのは助かりますよ。
そうそうそう。でもね、私ね、昔一人で頑張りましたからね。
そうだったんですか。
でももうそういう体力もね、気力もね、こう少しずつ薄くなってる時にほら、助けてくれる、ね、スーパーマンが来るわけじゃないですか。それは若い衆です
よね。若い衆、どこから。
ですね。どこから現れたのかよくわかりませんけどね。若い衆がいるわけでございましてね。そうやってね、助けてくれながらということでね、私もいるわけでございますけどもね。はい、もう。知ってる人ですね。
ああ、そうですね。いつもお世話になってます
ね。私知ってる人も取りましたね。なんてね、こう、いるんですけども、
はい、
たまたまね、よくそういう時がありますから、
はい、
ちょっとね、どっか出かけようなんていう時間の余裕もちょっと出ましてね、で、うちのほら、母ちゃんとね、ちょっと食べに行こうなんて時にね、はい、こう流れるわけですよ。BGM が。
BGM ね、まあ、飲食店でね。
そう、昔はね、なんかね、こう、バタバタしてね、こう慌ただしくこう生きてましたんでね、そんなところにあまりこう耳を傾けるという余裕もなかったのかななんてね、今ふっとねこう思って、そういう時間があってね、ここにちょっとこう余裕が出ると、なんかそういうちょっとした耳に今まで入ってこなかったような音がね、耳に入ってくるようになりましてね、そんな時にこの歌がちょろっとこう流れるわけですよ。ね、いい歌じゃないですか。
そうですね、私も聞いてて心地よかったですよ。
こう帰るんだなっていうところね、で帰る場所があるんだなっていうところとね、だから今頑張れるんだななんてね、出ていて、まあ基礎本能なんてもあるんでしょうけども、ね、よく鳥がそんなことを言いますけどもね、
はいはい、
まあ、鳥みたいなもんなんでしょうね、私たちもね、飛んでいったら帰ってるとこがあると、ね、そこにそのなんか絵も言われないね、心のね、こう拠り所みたいなのがきっとある、それが うちホームなんでしょうね。
ああ、よりどころですね。
うん、そのね、うん、歌の中でね、うん、フレーズがあるわけですよ。
はい、
これどういうフレーズかというとね、うん、例えば、愛しい人とか、そばにいる人のね、幸せだとか、慈愛のね、うん、恩恵を受けているのにもかかわらず、うんうん、ね、私たちは、与えられているこの時間の中でどれだけ返せるだろうというフレーズがあるんですよ。まあ恩を受けたら返さなきゃいけないんでしょうとこう思って生きてるんでしょうけども、はい、うん、なかなかね、気持ちはあってもね、
はい、
行いが伴わないというのがあるわけでございましてね、うんうん、でそんな時にこう生まれる言葉がね、ほら親孝行したい時に親はなしなんて、うん、
はい、
ね、親孝行したいときに親なしですよ。あなたは親孝行していますか、
うん、あ、時
私なんかもうすべてもう親いませんからね。
あ、そうなんですね。
もうそして誰もいなくなりましたからね。もうしたくてももうできないんですけどもね。でもね、私たちはまあ確かにそういうふうなところにいっぱい会うわけでございますね。職業柄。
ああ、そうですね。
ね、まあお別れする、ね、場面とかがいっぱいありますんでね。そんな時にね、私が言うのはね、まあ、親孝行したい時に親なしなんて言葉を申しますけども、ね、今の時代なんか、親孝行したくないのに親がいるなんてね、そんなことも言う人もいますけどもね。
いや、
ね、でもね、親から受けた恩って言いますよね。
はい、
うん。返せるのかなって、返せるのかなって。でもいつもね、生まれた時からね、親はね、片時も離れずにね、
う
ん、自分のそばにいてくださったわけですから。
そうですね。
でもそうやって考えるとね、いつもいるんでしょみたいなね、うん。いるのが当たり前なんでしょ。
はいはい、
うん。いつでもできるでしょ、こういうふうになるわけですよ、うん、で。いつもできると思ってる時に親はあっという間にいなくなってしまうわけですね。うん、その時に、あーってね、それに後悔先に立たずということがございますけども、うん、ね、しておきゃよかったな、なんてね、うん、は言うわけですけども。でも、形のあれもないつかなくなってしまいますからね。
そうですね。
会えば別れるというこれ定めを背負ってますから、うん、ね、何ともいかんともしがたいわけでございますけども、そんな時にね、
はい、
私たちはなんてね、言葉を述べるんでしょうって言ったら、うん、ね、孝行という言葉をですね、どうぞどうぞ、ね、供養という言葉に変えたらできんじゃないかなっていうことをちょっと述べさせていただくというところにね、供養ですからね、供養というのはお亡くなりになった方に力をお与えすることね、お供えをすることなんでしょうけども、力を与える、はい、喜ばしてあげることをこう供養と申すわけですけども、形のあるものはなくなる、で形がある時じゃないとできないのかなって、形がなくなってもできんでしょうと、こういう時にですね、私たちは供養という言葉を使うわけでございまして、ね、だったらできるじゃないですか。
はい、
ね、なあ親ってな、きっとね、向こうの世界に行ってからね、何考えてるのかな、なんて思うとね、うん、まあ気持ちを思い計るってことなんでしょうけども、
はい、
ね、今だからこそね、こう気持ちを思い計る、
うん、
例えばこうやって会ってるでしょ、会ってるあなたの心をですね、
はい、
案外思い計らないわけでしてね、急にあなたがいなくなってしまうと、あなたの心をこう考える、案外心っていうのはこういなくなると考えるもんなのかな、
そうかそうか、そうか、
ね、
なるほど、
いると考えないのに、いないと考えるみたいな、なんかね、なんね、謎みたいなもんでさ、な、
不思議、でもそういう心理なんですかね、
そんなことがあるでしょ、
うん、
私今なんかメールなんて言葉じゃん、メール、
あ、
メールってのはね、
はい、
まあ私はあんまり得意じゃないんですけども、ね、
あ、そうですか、
パチパチするとかね、あんまり得意じゃないんですけど、昔は恋文なんてのはね、
恋文
なんかこんなこと言うとですね、またジェネレーションギャップを感じますけどね。いやでもほら、やっぱ好きな人にね、こうやってこう手紙を書く、あれね、あの時ね、私考えたんですけども、
何をですか、
ね、やっぱ時間を書いた方がいいんじゃないかなと思ってね、
ゆっくりということですか、
違う、自分がこの、書いてる時間に読んでくださいっていうのは、そうでしょ、ね、こうなんか暗くなるとですね、感情がこう高ぶってきてね、
はいはい、
すごくこう素敵な言葉を書けるんですけども、
そうですね、
それ昼に読むとですね、何考えてるのってこうギャップにこうしゃんで余りますんでね。
そうですね、
だから書いた時間にこう読んでくださいね、なんてな、聞いてますけどもね。
あ、でもそれは分かりますね。
そうそう、ね、だから昼とね、こう夜のこうコントラストの中でね、はいはい、もう感情が変わりますように。
変わりますね。
ね、その恋文っていうのは夜に効果があるんですが、昼は効果ありませんみたいな。あなたの心はいるから考えませんが、いなくなったら考えますみたいなもんでね。ね、
でも情熱的なね、こういう風に書かれたんでしょうね。
いやそんなにね、まあ文才があるやね。 たまに情けなくなりますね。
そんなことないですよ。
今なんかほとんどね、はい、なんか文章っていうのはね、ほとんど打つって書かないんでね。
ああ、
うん。なんとなくね、うん、なんとなくね、
うん、
こう無機質みたいな感じがします。うん、なんかこう情がね、うん、伝わってるのかななんてね。まあ下手でもいいから書きゃいいんじゃねえかな。でもあんまり下手だとね、ちょっと厳しいのでね。まあ字の練習もしたりばっかりしてね、そっからね、初めて。昔はそんなことを考えましたけどもね、
うん、
今同じ字ですからね、
うん、
活字ですからね。
そうですね。うん、
その字に、字からその、字という生からね、こう、うん、気持ちを拾うってことはないんでしょうけどもね。
うん
うんうん、でもその、そうなるとやっぱり文章のね、言い回しだとか、はい、言葉だとか語彙だとか、
うん、
でボキャブラリー、
はいはい、言えました。
口がですね、だんだんにですね、開かなくなってきましてね。
いや、
滑舌が悪くなってますけどもね。
寒かったんですよ。
いや、そう。慰めてもらうとですね、妙にですね、こう心がね、
はい、
こう、ありがたい気持ちとですね、はい、寂しい気持ちが交代しますんで。
そう。
なんかもう、いたわられてるんだろうな、みたいなね。
いや、
うん。で、そうやってほら、だんだんに年下だってことね、うん、まあ、時間が長いわけですけどね。うんじゃないですか、うん、与えられてるこの時間の中でね、うん、どれだけ返せるだろうって、
はい、
どれだけ返せるんですかね。
そうですね、
返したいという気持ちはいっぱいあるんですけどもね、
うん、
じゃあどうしたら返せるんだろうとかね、
うん、
なんとそんなことを考えてるうちにも慌ただしくなってね、うん、なんか忙しさに気が巡れて一日が過ぎちゃうっていう、うん、それが毎日の繰り返しなんですかね。
そうですね、
やっぱりまあいただいたものはお返しする、まあお互い様なんでしょうけどもね、うん、そんな気持ちがうまくキャッチボールできると、
うん、
ね、人と人との心のキャッチボールもよくできるわけですからね。あまりこう苦もなくね、うん、過ごせるんでしょうけれども、
はい、
まあ生きてるっていうのはね、うん、思い通りいきませんから、これは苦ですからね。
そうですね、う
ん、思い通りいってますか。
思い通り、うん、あるところまでは行き、そこでまた山があり、
うん、
そこでまた悩み、うん、繰り返しですね。
ああ、じゃあ大体あなたのそういう考え方ですと、ほとんどの人がそう思ってるんじゃないですかね。
そうですよね。
大体そんなもんでしょ。
ね、すべてがうまくいくことはまずないかな。
まあないでしょうね。あとは誰も屈してませんからね。
そうですよね。
だからやっぱこう壁にぶち当たってね、こう思い通りいかないこと、はい、これはね、まあ、やっぱり人は切ないとかね、苦しいとかって感じるんでしょうからね。
はい、そうですね。
ね、まあこれほら苦っていうのはもう楽っていうこうね、
うん、
苦の反対楽っていうんですかね。ね、水戸黄門のあの歌だってね、人生苦もあら楽もあるってことで。
ああ、そうですね。
うん、あ、違う、苦もありゃ。楽もあるさんだから
。
まあ、ほとんどもう記憶がうろ覚えですんでね。まあ、苦なんて。だから、この、楽しみのね、
はい、
反対語として、こう、楽、
うん、
まあ、苦があるんです。
うん、そうですね。
苦がないと楽しみがないので、
うんうんうん、
だからこれ一つなんでしょうね。
そうです。苦の先に楽しみがあると。
うん、そうそう。だから、苦というのとね、うん、楽というのと、もう背中合わせなんでしょうな。
そうですね。
なんかこれ一つなんでしょ
う、うん。
明るいと暗いも一つでしょ
う。うん、
ね。やっぱそういうふうにしてね、こう、反対語、追義語みたいなものはね、みんな一つなんでしょうね。
うん、
だから、こっちがわかるから、初めてこっちが分かる。明るさが分かるから暗さが分かる。
うん、
苦が分かるから、ね、楽しみが分かる。
はい、
さてさて、ね、そういう中でですね、うん、私ももがきながら、
うん、
いつも幸せになりたいなって思ってんじゃないですか。うん、あなたの幸せって何ですか。
私の幸せですか。
うん、
私の幸せは、うんうん、ここで働いてる時。
ああ、そう。素晴らしいですね。仕事がもう幸せ。
はい、
幸せになりたいですか。
はい。
っていうふうに、例えばね、じゃあ今言いましたけども、
はい、
幸せになるっていうとね、
はい、
なんか、なるっていう行為じゃないですか。
うんうんうん、
だからね、幸せってね、ならなくてもいいんです。幸せ感じりゃいいんですからって。
ああ、なるんじゃなくて、感じると。
あ、今幸せだなって幸せじゃないですか、ね。
うん。
なろうとするとすごく努力しなきゃいけないの。
ああ、うん、プレッシャーが全然違いますね。
そうですね。
確かに。
だからあんまりそうね、なんかしようと思うから頑張るっていうのも確かにそうなんでしょうけども、
うん、
ね、あまりこう、肩肘張らないでね、
うん、
行くっていうのもまた一つのね、
はい、
人生の作り方なのかもしれませんね。
ま
あそんなね、今日の文句にね、般若心経にギャーテーギャーテーってあるじゃないですか。
あ
れギャーテーって言うんじゃなくてね、
うん、
あれは肩肘張らないでね、どうぞゆっくり生きてくださいねっていう言葉なんですね。
そういう意味なんですか。うん、
たまにはね、お嬢さんもね、そのぐらいちょっとかましとかないとね、 なんかここでね、まあ、見てる人もいますけどもね、なんかこの人なら、ね、ただ、お師匠さんの格好してんじゃねえかなって思われると困りますからね。
いやいや、ちゃんとですね。
ちょっと言っときました。
なめぬかさんだってありがたいお話、ナムって言ってくれてますよ。
ナムナム。いいですね。
ナム
って、私も一節、うなわせていただきますよ。いいですか？はい。うん。手をつないで帰ろうか、世界に一つだけマイスイートホーム、いつもいつの日もありがとう。そんなお尚の独り言。
ちゃんと英語で締めてくれましたね。
はい、はい、
ありがたいお話でした。
いい、
そんな和尚の独り言、横田市平川町女子大にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にご出演いただきました。本さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。